こんばんは、お久しぶりです。もう音量とかよくわかんないですけど、とりあえずまあ、言ったんで、来ました。今日は最終回ということで、9人9色を、8人目から8、9人目を読んで、終わろうかなというふうに思います。どうすかな。結構音でかいかもしれないな。もうちょっと自分もあんまりまたいじゃってるから、忘れちゃってるけど、とりあえずは、まあ北海道の、とある、まあ、宿泊所で、まあオーナー含め9人いて、それぞれまあいろいろあるんですけど、で、生き残るのが2人で、7人死亡。しかも殺されるその犯人が1人では、犯人というか、まあ犯人かが1人ではなくて、こいつがあいつ殺して、あいつがこいつ殺してみたいな形で、しかも真犯人がっていうね、いうところですね。まあ聞いてる人は分かってるんですけどっていう形ですね。ということで、まだ読んでない2人がいるので、そいつを読んで終わろうかなというふうに思います。読んでねえのは、雨宮源氏と凛かな。うん。オーナーとオーナーの娘は読んでねえはず。やばい、そのあたりも忘れてるけど、とりあえずまあ言います。凛の方から行きましょう。何歳かわからない。156cm47kg 女性、水亀座 A 型、北海道。雨宮源氏の娘でペンションを手伝っている。気が弱く、なかなか人と話せない。しかし本当は明るい性格。ということで言いましょう。それぞれの人たちが、途中からだったりするんで、ちょっとあれなんですけど、ま、雨宮凛を、スタートから、じゃあ行きます。何もかも忘れてしまいたくなるような悪夢のような2日間だった。そして、その引き金を引いたのは自分かもしれなかった。それならば、いっそのこと。ことの始まりは1月9日、4日前のことだった。年末年始と客は来なく、閑古鳥の巣でもできたかのようなペンションに佐賀ひとみさんがやってきた。ひと姉は凛にとっては遠い親戚のお姉さんのような存在で、毎年一二度このペンションを訪れる常連客だった。父から客と親しく付き合うことは禁じられている。話をすることすらほとんど許されていない。しかし凛はその約束を破ってまで、父の目の届かぬ雪景色に溶け込んで、人姉とはちょくちょく話をしていた。父以外の人と話すことに慣れていない凛だというのに、不思議と人姉は何でも話せてしまった。雨宮源氏が本当の父ではなく、遠い昔に誘拐監禁されていたことも話した。そして今では彼のことを父親のように、そして恋人のように愛していることまで打ち明けた。そして強烈な監視の目があることも伝えた。人姉はそれをすべて理解してくれた。その上で凛の話し相手になってくれるというんだ。だから人姉の訪問は嬉しい出来事だった。いっそ人姉だけしか客が来なかったなら、どれほど嬉しかった、どれほど嬉しかったのとか。しかし翌1月10日、2人の客が来た。 毎年冬になるとやってくる常連客だ。確か坂下さんという夫婦、毎年冬の季節にしかやってこない。わざわざ厳しい冬を味わいたいのか、それとも他に理由があるのかわからないが、凛は坂下さん夫婦のことはあまり好きではなかった。夫の領事は何やらいつも陰気臭く、何かに怯えているような節がある。一方、妻の綾乃は冷酷な目つきをしていた。常に威圧的な印象を与える。おまけにその日は朝から一日中雪が降り続き、一人と外で会うことはできなかった。翌1月11日、珍しいことが起きた。もしかしたらそれはある種の警告だったのかもしれない。新しく客が4人もやってきたんだ。誰もが知らない顔と名前だった。今でも覚えていないし、覚えようとも思わない。知らない人が増えるのは嫌な気分だ。でもその代わりに父が上機嫌になる。どうやら父は3人組の若い人たちと飲みたいと言っていた。凛はチャンスだと思った。父はお酒を飲むと深い眠りに入る。父が深く眠っていれば、ヒトネーと夜中に会うことができるのだ。凛は昼間ヒトネーに会った時、深夜の密会の約束を取り付けた。だがその約束が殺人を巻き起こすことになろうと。凛は先に約束した部屋305号室で待っていた。約束の時間は午前2時。ちょうど2時になるかならないかというところ、凛は待ちきれずにドアを開けて廊下を覗いた。するとそこでは2つの影が交錯していた。背の高い影が小さくうめき声を上げ、ゆっくりと床に崩れ落ちた。一方、背の低い影はうろたえ、そして廊下を反対側へと走り去り、そのまま階段の下の方へと消えていった。凛は嫌な予感がしていた。おそらく走り去った人影は人姉のものだ。暗闇とはいえ、人姉の姿を見間違えるはずもない。一方、崩れ落ちた方は、近寄ってみると見知らぬ男の人だった。おそらく3人連れの誰かに違いなかった。理由はわからないが、人姉は男を殺したのだ。凛はどうするべきか考えたが、思いついたのは死体を隠すということだけだった。重たい体を引きずって305号室のタンスの中に隠した。そして血に汚れた床を掃除した。幸い絨毯は赤く、血痕も目立たないようだった。翌日1月12日、人姉の姿は消えたままだった。そのまま雪の中へと消えてしまったままだ。おそらくどこかで凍え死んでしまっているのだろう。心の支えが一つ失われてしまった悲しさで、その日は久しぶりに泣いた。悲しさで涙は止まらなかった。そして今日1月14日の朝までに、人姉の殺した男も含めて4人の人が殺されていた。誰が殺したのかはわからない。でも刺してわかる必要もない。殺されるときはどんなに抵抗しようが殺されてしまうのだし、きっと父が守ってくれるのだと信じていた。ただ父以外の残った2人は恐ろしい人たちだと思った。人が死んでいるというのに笑っている。終始笑顔で明るい声を張り上げていた。どちらかが犯人に違いない。でもどちらにしても父に勝てるわけはないと思った。それにいざとなれば凛も戦いの手伝いをすることはできる。父と二人がかりならば、たとえ残った二人が殺人同盟を組んでいたとしても負けるはずはないと思っていた。ところが父は殺された。相手の女、坂下綾乃が持っていたナイフで一突き。女はそれでは飽き足らずに、さらに父の唇を二つに裂いた。父は苦しそうな声を絞りながら憎しみの言葉を吐き出した。それは悲しそうな声だった。凛にできることといえば、父のそばにいてやること。父の最後を感動ることだけは凛にもできた。あまりの悲しい感情に凛は自然と泣き出した。人姉が消え去り、そして父までもが死んでしまった。一人残されては生きていくことなどできない。凛はすぐその場で死んでしまいたくなった。 その時そばにいたもう一人から死ぬ前にやらなければならないことを教えられた。父は確かに殺されてしまった。それでも前向きに生きていかなくてはいけない。今前向きにできることを考えるべきだ。しておかなくてはいけないこと、死んだ父のために自分ができることを考えるのだ。その時凛にできること、それは父の復讐を果たすことに他ならなかった。そして凛は見事なまでに復讐に成功した。でもやはり一人残されたことに変わりはない。たった一人ぼっちでこれ以上生き続けていったとしても何一つすることなどはできない。生きていく意味が見当たらなかった。それに事件を引き起こしたのは他ならぬ凛自身だったのだ。もし仮に凛が人姉を深夜の密会に誘わなければ夢のような惨劇は起こらなかったのかもしれない。人姉もまだ泊まっていただろうし、父も隣で生きているはずだった。人姉と父を殺してしまった自分にできること、それは一緒に死の世界についていくことだけだ。そう、それならいっそのことを死んでしまえばいいのだ。凛は右手に血にまみれた包丁を手にしながらふらふらといつの間にか食堂へ戻ってきていた。見ると苦しみで口を開けたまま血の海に横たわる父の姿があった。復讐はきちんと果たしてきたよ。あの女の人なら駐車場で死んでるよ。凛はそう言ってそっと父の唇にキスをした。自分から父にキスをしたのは初めてのことだった。だがその唇は驚くほど冷たく枯れ果てていた。ちょっとだけ待っててね、今すぐ追いかけるから。天国では人姉とも仲良くしてね。そう言うと凛はもう一度強く包丁を握りしめた。首筋にそっと歯を当て静かに目を閉じる。あとは強く横に引っ張るだけ。よほど手入れの行き届いた包丁だったのだろう。驚くほど簡単に凛の首筋は二つに裂かれた。吹き出る血の雨は真っ白な天井にまで達し、凛は手を見上げながら後ろへ倒れていった。意識は遠のいていく。その最後の瞬間、誰かの笑い声が見えた気がした。それは雨宮凛死亡。愛死亡愛死亡リーはまあこういう感じだということですねと。よいしょで、こいつは真犯人ではまあないんです、まあ、真犯人は読んじゃったんで、で、あと一人ゲンジでいいんだよ。雨宮ゲンジ42歳、172cm、 75kg、 男性、シーザー AB 型、北海道。舞台となるペンションのオーナー。娘の凛とは二人暮らし。穏やかで優しそうな物腰である。ちょいと毛が薄くなってきている。この人じゃあ行きましょうまだ雨宮の手にはドクドクと血の流れる感覚が残っていた。肉のうごめく音、骨のきしむ音、すべてが脊髄にまで喜びを伝える。そして雨宮は足元を見下ろした。そこにはうつ伏せに腰から崩れ落ちた男の死体があった。いまだに吹き止まぬ血が湧き出ていた。これは面白いことが起きたものだ。そして俺はその中心にいるのだ。雨宮は満面の笑みを浮かべるとゆっくりと舌なめずりをした。どうやら残っているのは4人だけのようですわね。午後1時半、遅めの昼食の席には4人の男女の姿があった。一人は今話を切り出した女、坂下綾乃だ。綾乃は先ほど夫を亡くしたショックをみじんにも見せない。ただただ落ち着き払って食後のコーヒーを吸っていた。 そうですね、もはやちょうど半分です。もっとも一人あぶれた方がどこかに潜んでるかもしれませんがね。あぶれた方だった。で、通じ雨宮も自分で入れたコーヒーをすりながら軽く微笑んだ。そして軽く自分の隣の席を見る。そこには可愛いマナ娘リンが腰をかけていた。ひどく青ざめて一様にテーブルの縁を見続けていた。なんかこれぞスリルって感じ。このまま行ったら殺人ペンションどころか皆殺しペンションになっちゃうんじゃないの？そうかもしれませんね。もう一度軽い微笑みで返しながら最後の一人の顔を見た。水上桜という女だ。綺麗な顔立ちをしている。いや、むしろ可愛いというべきか。年は確か21歳だと言っていた。大人になりたてたばかりの女性には明るい色の若さが宿っている。滑らかで絹のような肌と弾けるような肉体、どちらも雨宮が欲してやまないものだ。この殺人は続くのでしょうかね。さりげなく雨宮は一同の反応を見てみたかった。恐怖の顔が見たい。この冷静に振り舞う女たちが泣き叫ぶ姿を見てみたかった。ところが凛を除く二人の女たちには悲しみや恐怖といった感情はないのだろうか。あくまで淡々と動揺している様子もない。そうね、そろそろ私飽きてきました。だって犯人さんたら何も工夫した殺し方をしてくれないんですもの。それもそうね、みんなナイフを使ってばっかり。それならいっそのこと全部ナイフで殺した方が話題性抜群だったのに。それもそうですね、私も犯人には文句を言ってやりたいですね。雨宮はこのペンションのオーナーで、至って普通の町外れに建てたペンションではこれまで3年間平穏無事な経営を続けてきた。この不況が続くさなか、常に黒字を生み出している経営手腕は確かに成功したと言っていい。だが同時に不満にも思っていた。そろそろ平穏無事な生活にも飽きてきた。この辺りでまた新しい刺激を求めていた。そんな折とうとう殺人事件が起きたのである。殺されたのは水上桜の連れで来ていた男で、山川清流という男だった。殺したのはおそらく娘の凛である。雨宮は凛が夜中に抜け出していたのを知っていた。そしてまさにその頃山川は殺されたのだ。部屋に戻ってきた凛の顔は顔面蒼白で、袖口に血痕がついていた。ただ不思議なのは、ちょうど同じその日の夜、佐賀瞳という常連の女客が失踪したということだ。未だに佐賀瞳の行方は知れていない。おそらくどこかでのたれ死んでしまっているのだろうとは思う。おおよそ知ったことではない。その後も殺人は続いた。次に殺されたのは水上桜の恋人、八方新吉という男だ。これで水上桜と一緒に来た二人が続けざまに殺されたことになる。犯人を知らない者の疑惑は当然水上桜に向けられたことだろう。ところが雨宮は犯人が誰なのか知っていた。中根隆人という怪しげな作家がしでかしたことなのだ。ちょうどその夜中、食堂で片付けをしていた雨宮は殺人の物音を聞き、そして逃げる中根を目撃した。だが雨宮はわざと隠れて見逃した。おそらく面識もない八方新吉を中根が殺した要因は何か、ある程度の予測がつき、実際雨宮の予測は当たっていた。中根は自分の欲のために八方新吉を殺した。おそらく連続殺人を起こし、そのドキュメントを書いた小説でも受けようとでも考えたのだろう。だが中根はやりすぎた。何かの拍子に凛が初めの殺人を起こしたことを知ったのだろう。中根は凛を脅迫して体を奪おうとしたのだ。凛は他の誰のものでもない、雨宮のものだから決して中根なんぞに与えるわけにはいかなかった。だから中根はさっさと消してしまった。本当はもっと駒として使いたかったが、それも仕方がないことだ。中根を殺そうと考えたあたりで芽生え始めた欲望は心の中で花開いた。 どうせなら中根の代わりに儲けてやればいい。どうせ生きていてもくだらない連中だ。いっそのことみんな壊してしまえばいいんだ。そして雨宮は坂下良次の殺害にも成功した。あと残るは凛を除いてたったの二人。まずはじめにあいつを殺してから最後にあいつに罪をかぶせて殺してしまえば全てはうまく。雨宮の心の中では計画は順調に進んでいた。でも犯人はどなたなのかしら。ふと漏らしたのは坂下綾乃だった。どうかしら、そろそろ人数も手頃な人数に減りましたし、そろそろ本格的に犯人探しでもいたしましょうか。今までの発言からは考えられない言葉が飛び出してきた。これまで水上桜とこの坂下綾乃は知り合いが殺されようがなんだろうが徹底的な無関心を貫いていた。それが突然犯人探しをしようとは小さく計画が揺らぎ始めたのを感じた。そうね、ちょっとした推理ゲームみたいで面白そう。オーナーと凛ちゃんもどうですか。凛は無言で小さくうなずいた。そして坂下綾乃の視線が雨宮に飛んだ。選択肢、そうですね、それもまた一行ですか。で、二つ目が、それなら奥さん、あなたが一番怪しいですかね。下、あら、いきなり挑戦的ですことね。何も事実を挙げて いないというのに人に疑いをかけるとは、私あまりの失礼さにゲームどころの気分ではなくなってきました。その代償を支払っていただく必要がありますね。代償ですか。ええ、私こう見えても案外正義感が強い方なんでございます。それでいて過激なことも好きなところがあります。ほんと見かけによらないわね。ええ、私は思うに殺人犯は死刑にするべきだと思うのです。そして死刑を下すためにきちんとナイフを持ってまいりました。そういった坂下綾乃の手には見覚えのあるナイフが握られていた。それは見覚えがあって当然だ。雨宮が中根と坂下良次を殺害するのに使ったナイフだ。この事件には犯人が3人いると思われます。第一の殺人犯はおそらく衝動殺人、混乱から雪の中へと消えていきました。おそらく寒さで死に絶えていることでしょう。わざわざ天柱を下すまでのこともございません。その死体を隠した方は未だなお生きながらえておられますが、その罪は死罪には値しないでしょう。見逃してあげますから、どうぞお逃げなさい。坂下綾乃の目は確実に凛の顔を捉えていた。怯えて目を伏せながら凛は小刻みに震えていた。まあ逃げないならそれはそれでいいでしょう。私はもはや別に気にはいたしません。さて2番目の殺人犯は野心にあふれた男でした。男は金と名誉のために若者を殺しました。でも天柱は地獄の使者が与えたようです。より強い野心を持つ殺人者に殺されました。そして3番目の殺人者、それがあなたなのですよ。坂下綾乃はまっすぐに雨宮を指さした。真っ赤に染まった唇を三日月型に作らせて、表情は軽い笑みに包まれていた。どういうことですか。あなたは中根さんの計画を知っていましたね。でも中根さんはやりすぎてしまいました。あなたの大事な娘さん、いえいえそうではないですよね。あなたの大事なペットである凛さんの体に興味を持っていました。あなたは激怒しました。殺してみてあなたには好都合でした。このまま見殺しにして生き残れば大金が手に入るわけですから。その上あなたの刺激も満たされるわけです。そこで坂下綾乃は刺していた指を引っ込めた。見ると表情は一変していた。顔が歪んで、それはまさに憎しみの表情だった。でもあなたもまたやりすぎました。私の大事な奴隷に手をかけてしまったのです。その報いは当然受けなくてはなりません。心構えはよろしいですね。 そう言い終わった瞬間、信じられないほどの速さだった。いつの間にかしっかりと握り直されていたナイフが雨宮の体に向かって一直線に向かっていった。避けることもできなかった。恐怖で体は硬直していた。突き刺さるナイフの激痛で恐怖が解けた。このアマ、てめえ殺してやるぞ。苦しみをこらえながら雨宮は最後の気力を振り絞った。腹には深々とナイフが突き刺さっている。もう助からないだろうことは直感で分かっていた。あらあら、お下品な方ですね。そんな下品なのはこの口ですか。坂下綾乃はもう一本ナイフを持っていた。ナイフの刃が一閃すると雨宮の口は2倍の大きさに切れていた。もはや痛みで言葉も発せられない。椅子から転げ落ちて食堂の床の上を転げ回る。喉の奥から絞り出される苦痛の声だけがやけに自分の耳に響いた。醜いですね。私は醜いものが嫌いですから、もうあの世へお行きなさい。ナイフは真の像に突き立てられた。どこで自分の計画は狂ったのか。あの女は何者なのか。どうして俺は。疑問の渦の中で意識は完全に途切れた。雨宮源氏死亡。ということでしたと、はい、以上です、ということでですね、9人9色はですね真犯人の方は一度やったけど、もう一回やって去るかな。ちょっと30分じゃ早すぎるかな。いくらなんだ30分じゃ早えな。もうちょっとやるか。もう一人読んでもまあ40分ぐらい、45分ぐらい多分終わりそうだけど、まあいいか。じゃあ真犯人を呼んで終わりにします。真犯人は水上桜。まあ真犯人というか、まあ、うん、でもまあ真犯人か。水上桜、21歳、159センチ、49キログラム、女性、双子座 AB 型、東京都町田市。山川とは友達であり、新吉とは恋人関係、口が悪くて強気な性格。甘いものには目がなく、特にチョコ好き、短大を卒業して、今は家事手伝い。1月11日晴れ。その日私は友達同士3人で北海道旅行に向けて出発しました。3人は大学時代の仲間うちの2人で、1人は私の先輩であり恋人だった新吉、もう1人は新吉と同級で新吉の親友だった山川清流さんです。私たちは旅行代理店に勤める山川さんに紹介をされて、格安で楽しめる旅になると聞いていました。私は冬の北海道でスキーもスノーボードもしないほど具の骨頂だと正直あまり期待はしていませんでした。ところが実際北海道に着いてみると、一面の雪景色、そして青く澄んだ空、素晴らしく豊かなペンション、私たちはその時までは確かに楽しんでいました。夜中過ぎまでは落ち着いた雰囲気が流れていました。私たち3人は豪勢な料理を楽しみ、新吉と山川さんは美味しいお酒に酔いしれていました。私が他のお客さんたちと顔を合わせたのはその夕食の時のことです。坂下さん夫婦、佐賀ひとみさん、中根武人さんという3組4人のお客さんがいるようでした。それとペンションのオーナー雨宮さん、それに娘の凛さんがいるという話で、私を含めて9人の人たちがいるという話でした。夜中の11時過ぎまで私たち3人はお酒を飲んでいました。別れ際まで3人とも無事だったことははっきりとしています。私はお酒を飲んでいなかったですから。ただ坂さんがその時まだペンションにいたかどうかは分かりません。夜中1時過ぎまで私と新吉は起きていました。 新吉は山川さんと同じ部屋でしたが、12時過ぎに部屋を抜け出して私の部屋に来てくれていたのです。何のためかは言うまでもないと思います。私が起きていた1時過ぎまで2人は共にベッドにいて、新吉が私より前に眠ったことまで覚えています。1月12日雪。翌朝、私と新吉が起こしに行くと、隣の部屋で寝ているはずの山川さんの姿はありませんでした。私たちはとりあえず食堂に行き、心配しながらも朝食をとりました。それでもまだ山川さんは現れません。オーナーに一通り説明をすると、私たちは山川さんを探しに行きました。もう一度部屋を隅々まで探して、温泉、リラクゼーションルームと探したのですが、どこにも山川さんの姿は見当たりませんでした。私たちはひとまず食堂に引き上げて、オーナーに相談をしました。すると、佐賀ひとみさんも朝食に来ていないと言われました。何でも佐賀さんは3年前からの常連客だとかで、朝食を取りに来ないのは今までなかったことらしいのです。そこで私たちは自然と下世話な勘繰りをしました。おそらく山川さんは佐賀ひとみさんの部屋にいるに違いないと思ったのです。オーナーを伴って私たちは佐賀さんの部屋へ行きました。ひとまずノックをしてみたのですが、何も返事が返ってこないので、失礼ながらマスターキーで開けさせてもらいました。ところが、いませんでした。ベッドの中にも、トイレの中にも、部屋の隅々までいませんでした。山川さんも去ることながら、佐賀ひとみさんまで消えてしまっていました。私たちは一旦食堂に引き返し、それから改めて館内の一斉捜索を始めました。私と新吉とオーナーで1階を見て回り、途中1階でオーナーの娘さん、2階で中根さんと合流をして、総勢5人でとうとう最後の空き部屋305号室へと差し掛かりました。その頃にはすでに山川さんたちは館内にはいないと思っていました。おそらく2人して外へ散歩にでも出かけていると思っていました。ところが意外なことに山川さんだけはその部屋にいました。クローゼットの中に押し込められるようにして山川さんの死体があったのです。およそ1時間後でしょうか、私たちは再び食堂に集まっていました。その頃には坂下さん夫妻にも加わってもらい、総勢7人で1つのテーブルを囲んでいました。電話線は切断されていて、雪の降る中、車で走るのは無謀だということで、結局警察に知らせる手段はないということでした。オーナーが言うのですから、北海道素人の私たちには反論ができませんでした。それに、どこかしらの安心感もあったのでしょう。話し合って出た結論は、行方不明の佐賀ひとみさんが犯人だということでした。犯人が分かっている事件ほど面白くないものはない。小説家の中根さんなどはそんなことまで言っていました。結局その後遅めの昼食をとってひとまず散会をしました。私は新吉と二人で部屋に取ってきました。新吉は心底落ち込んでいて、私は嫌な予感がしていました。新吉が犯人に復讐をしようと考えているのではと思ったのです。復讐などをしたところで何も良いことなどはありません。私は新吉の気分を晴らすために温泉へと誘いました。どれほど効果があるかは分かりませんでしたが、少なくともある程度落ち着くことはできるだろうと思ったのです。しかし新吉はそのまま帰らぬ人となりました。新吉は頭部への強烈な打撃を食らって殺されていました。その時私は女湯にいましたが、何もおかしな音は聞こえませんでした。どうやら男湯には坂下良二さんもいたようですが、彼もまた何も聞こえなかったと話していました。死体発見者は坂下さん。それでも私は彼が犯人ではないような気がしました。どうしてかは分かりません。 自分を怪しく見せるようなことはしないと思ったのかもしれません。その日2度目に食堂に集まったのは死体発見のすぐ後でした。集まった一同は別に何事もなかったかのように殺人をモチーフにしたブラックジョークを楽しんでいました。その人たちはまるで今の状況を楽しんでいるように見えました。私は友達と恋人を亡くしたというのにまるで人ごとのように推理ゲームを楽しんでいるのです。私は正直腹を立つのも忘れ彼らに呆れていました。しまいには犯人宛をした方には宿泊費をタダにするとオーナーは言い出して、それだけで話は終わってしまいました。1月13日雪。翌日第3の犠牲者になったのは中根さんでした。男湯で腹部を刺された死体が朝湯の点検に行ったオーナーによって発見されたのです。残された5人は食堂に集まり、そして今度こそ真剣に対応策を立てるかと思われました。ところが少しも変わりがありません。やはりまるで人ごとのようにテレビで殺人事件を見ているように話していたのです。やがてその場からオーナーの娘さんが逃げ出して、坂下良二さんはのんきに温泉に入るなどと言い出しました。私も一刻も早く逃げ出したかったのですが、やっとのことで散会するまで逃げ出せませんでした。数時間後、やはりというかまた私は食堂に集まっていました。今度殺されたのは坂下良二さんでした。自室で殺害されているのをお風呂上がりの妻の綾乃さんが見つけたのです。これで死体が4つ、残る人数も4人。私は今度こそ犯人を見つけなければならないと感じていました。ここで見つければ残りの3人がかりなら犯人を取り押さえることもできると思ったのです。どうやらその思いは綾乃さんも同じようでした。綾乃さんは犯人が誰なのかを知っているようでした。言葉を巧みに操ってとうとう犯人を追い詰めました。一連の殺人事件を起こした犯人はオーナーの天宮源次さんだったのです。ところが綾乃さんはその時すでに尋常ではありませんでした。夫を殺された恨みを持っていたのです。私の目の前でオーナーにナイフを突き立てました。突然のことにオーナーは何もできないうちに殺されました。そして綾乃さんは自室に引き返し復讐を果たして満足したのでしょう。荷物をまとめて帰ろうとしたようなのです。1月14日晴れ。それから先のことは私はよくわかりません。私は恐ろしくてその日の夜は一晩自室に閉じこもり、翌日恐る恐る館内をうろつきました。すると食堂にある父の遺体の隣で自害する娘の凛さんと、おそらくその凛さんに殺されたのであろう綾乃さんの死体がありました。私が警察に保護を求めたのはその後のことです。ほとんどが全て計画通りだった。連鎖反応の殺人を引き起こし、そして自分は一人ペンションから生き残った。もちろん警察には怪しまれるだろうが、結局のところさくらは誰一人自分の手をかけて殺してはいない。それもマリオネットのように人を操って殺人を起こしてもいない。ただ人に刺激を与えてやるだけで、ただただ場面設定を整えてやるだけで、面白いように計画は成功した。さくらは事件の全てを知っていた。山川清流の新基地への歪んだ愛情、佐賀瞳の心に眠る殺人衝動、中根隆人の異常なまでの名声欲、坂下良二の自己殺害欲、天宮源次の公職と名誉欲、坂下綾乃の殺人衝動、雨宮凛の孤独に怯える心。 そして八本新吉の自分への愛情。さくらはジグソーパズルのようにそれぞれの感情を操作しただけ。これで目的はほとんど達成された。ただ一つだけ誤算が生まれた。佐賀ひとみが生きているということ。彼女はおそらく何も知らないだろう。さくらの計画など知る由もない。ただいつかは彼女も殺さなければならない。また誰かを使って。でもそれはまた先の話。今しばらくは計画の成功に酔いしれたい。それでもいつかは。水上さくらは遠くに真っ赤な看板の傍らで揺れる人影を見ていた。真っ白な雪原の向こうに立つ人影を。ということで、終了でございます。水上さくらは何も手を下さずに操作だけで、しかも、まあ、佐賀ひとみは生きてて、まあ、助けられるんですけど、それで病院で、警察から、こういう事件があってねという話を聞いたときに、真犯人は別の人だっていうのを聞いてて、ああなんだこいつなのかと思って、そいつを残しといて他のやつをやっていたら、実は水上さくらの方がもう一枚上手だったという形ですね。そう、連鎖反応で殺人事件を起こすように操作しただけと、でもよくわかんないのは、あんまり強烈な動機みたいのがよくわかんない。ということで、この辺で、自分は去ろうかなというふうに思います。ですね、今後はですね、自分はあんまり何かやりたいものというのがですね、特にないのでですね、まあ聞いててわかるでしょうけど、まあ音質も悪いですしね、まあ自分ももういいかなというふうな感じで、本当にまあ引退というとまあ嘘になるんで、絶対に、やらないとは限らないので引退とは言いませんけども、当分やんねえかなというふうに思います。多分。多分そうだな。まあ実、だからまた、そうだな。あんまやんないかなと。いうふうに思うけど、やるのかな。ゲーム自体はやってんですけどね、今日 PSP でちょっとやりましたからね。でもあんまり配信することに、あんまりもうね、そんなに乗り気じゃなくなっちゃったのでですね、まあ、またやる気が出たらやりますけど、基本的には多分もうやんないかなという感じかなと思います。あんまり、とりあえずはですね、今抱えてる企画に関してちょっと、抱えてる企画ってもう去年の6月に始めて、そこから1ヶ月ぐらいやって、その後ずっと放置してたやつですけど、それに関してちょっと話を、とある方にちょっと聞いてですね、OK だったらですね、途中でももうアップしちゃおうかなというふうに思います。もうちょっと無理だな。もう あんまり、そう、やろうかなと思ってたけど、ちょっとね、自分あれなんで、途中でアップするか、自分のそのあれを引き継ぐ人がいるんだとしたら、その方にやっていただいて、自分のそのファイルを、その方にお渡ししてですね、こういった形でやってくださいというふうなことで、という感じですかね。多分半分ぐらいしか進んでないんですよ。4割、5割ぐらいだと思うんですけど。また録音もののアップなんですけど、それをね、アップしたら、まあ自分が抱えてるものを全て吐き出したことになるので、もういいかなと、それでスッキリするかなと思って、とりあえず今も俺だけが持ってるこれだけのその最後の企画の、まあ、最後かどうかもまだ分かんないですけど、とりあえずボリューム6のやつの、のですね、アップのそのファイルですか、まあ、とりあえず俺だけは持っててもしょうがないんで、了解を得てですね、 OK だとしたら出すで、アウトだったら出さずに、誰か引き継ぐ人がいたら出して、まあダメだったらしゃあねえな、まあボリューム6はなしということで、いうことですかね。はい、ということでですね、まあゲーム自体は勝手に自分で、やったりしてるんでですね、まあ画像配信とかもう多分しても、ね、見ててもあんま面白くねえだろうし、今はもう動画でねみんなやってますから、まあそっちをっていう形で、自分はまあそういうことはしないとかできない、なんか変なエラーが出てできないんで、自分は一人で、やってようかなと思います。ということでですね、この辺で自分は去ろうかなと、いうふうに思います。ではですね、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。9人9色はとりあえずまとめて、今日アップしてですね、終わりにしたいというふうに、思います。ということで、ではじゃあ、去りますか。画像を止めて、画像を出して、終了と、よいしょっと、まあ今後はどうなんだろうな、まあ何か、自分はそのネットで何か、やったりとかするときに、突然誰かからのやつに出てくるかもしれないけどね。ドラクエ9とかは絶対やると思うから、その時とかは出てくるかもしれないね。 DS はまだ買ってないけど、その時までには買うつもりだし、モンスターハンターもポータブルのセカンドだっけ、2は買うかもしれないし、そういうことでですね、はい、ではですね、この辺でさらいますわ。はい、まあ2時ですし、もう明日も用事があるのでですね、自分は寝たいと思います。それでは、お疲れ様でした。まあ何かあったらやるのかね、わかんねえけど、でもあんまりもう読もうっていう気も今ないので、そう、何かやろうと思うと自分で探すんですけど、まあもういいやっていう風になってるから、あんまり探す気も起きないのでですね、まあ、また何かやろうかなと思ったら来ますわ、いつか分かんねえけど。 まあ、ゲームは勝手に一人で、やってますんで、はい、まあ、もし見かけたら、まあ、分かるかどうか分かりませんけど、はい、ということでですね、この辺で終わります。それでは、ありがとうございました。ではバイバイ。